後藤さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後藤さんは薬剤師歴7年目、
はい、
ということで、ノリに乗っていらっしゃいますね。
そうですね、まあこう中堅に入ってくる、ところなので、上の先輩方、下の子たちを見ながら頑張っております。
はい、今日は薬剤師の仕事内容についていろいろと伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今日のテーマとしては病院薬剤師についてなんですが、はい、その前に薬剤師全般のこととしての薬剤師って何をしているのかというそのお仕事内容から教えてください。
はい、そうですね、薬剤師って言いますと、やはりこう見えないところで仕事している町の薬局しかり、病院の薬剤師しかり、
はい、
見えていないところが多いイメージがあると思います。で、多くの方がおそらくイメージを持っているのが、こう処方箋通りに集めているだけなんじゃないかっていう、正直そう思われているところも多いと思います。っていうのも、こ
う
メディアでなかなか取り上げられていない、地味なところもありますので、取り上げてなかったり、あとはイメージしにくいっていうところがこう想像しにくいのかなと思っております。
はい、
実際にはですね、お薬に集めながらも、こう絶対に組み合わせていけない禁忌と呼ばれる組み合わせであったりとか、あとは適切に使用方法を守られているか、あとは同じようなお薬が出されていないかなどをチェックしております。これらを全て疑義照会というふうに私たちは呼んでおりまして、医師に確認または修正を依頼することも行っています。こうやって私たちは医薬品の適正使用を推進するお仕事をしているのが、薬局薬剤師、病院薬剤師共通のお仕事であります。
お医者様から処方箋をいただいて、そして調剤薬局に持って行って、こうその通りにお薬を出してくれると、これだけではないんですね。
そうですね、なかなかこうイメージしにくいところであります。
では掘り下げていきたいと思います。はい、まず病院薬剤師という、存在ありますよね。はい、後藤さんもそのお一人になるわけですか。
そうですね、私も病院薬剤師です。
はい、どんなお仕事なんでしょうか。
はい、まず病院薬剤師というのは、様々こうやることがありまして、なかなかこう伝わりにくいので、患者さん向けと、あとは医療スタッフ向けに分けて説明させてください。
はい、
まず患者さん向けに何しているかと言いますと、まずお薬の説明ですね。これは皆さん分かりやすいところかなと思いますが、お薬の説明プラス、あとはしっかりお薬が飲めているかということを確認します。これを服薬コンプライアンスの向上と言います。これを確認して、実際にお薬しっかり飲めているか、使われているかを確認することが私たちの仕事です。その他にも、あとは飲み薬のところ以外にもいろんなお薬の形があります。座薬だったりとか、水のお薬、粉のお薬、様々あります。それらを患者さんの状態に合わせてお薬の形を変更する、剤型とも言いますが、お薬の形を変更することも私たちは行っています。この他にもですね、吸入といって吸うお薬であったりとか、自己注射、よくインスリンという糖尿病のお薬を聞いたことがあると思うんですけれども、それらは自分でお腹に注射をするというお薬も中にはありますので、それらの使い方がしっかりなされているかということを説明したり、あとは確認したり、そういったお薬の説明もしております。
糖尿病であったり、よく骨粗しょう症の、治療で自分で注射をという方も患者さんの中にはいらっしゃいますけれども、適正にしっかりと使えているのか、
そうですね、
ということも指導なさるわけですね。
はい、
その他にはどうでしょうか。
そうですね、あとはなかなかこうイメージしにくいかもしれませんが、お薬には副作用というつきものではありますが、もちろん飲み薬以外にも注射の副作用というのも確認しています。で、自覚症状がある副作用というのが、皆さんイメージしやすい吐き気だったりとか、皮膚が赤くなったりとかっていうような副作用がイメージされると思いますが、
はい、
実際には自覚症状がない検査値に現れるものっていうものも中にはあります。それらを私たちはしっかり定期的にモニタリング、しっかり確認をして、 で、もし必要な検査がなされていない場合は先生に対して、必要な検査の追加を提案している、こういったこともしております。また複雑なところで難しいお話にもなってしまうんですが、私はちょっとがん薬物療法認定薬剤師も持っておりますので、はい、抗がん剤の説明を少し深くさせてください。
お願いします。
はい、抗がん剤は複数の薬を組み合わせて行われる複雑な治療になりますので、その治療スケジュールがまず難しいところがあります。それを分かりやすく患者さんに説明しまして、まあ、お薬の説明、あとは抗がん剤だけではなくて、副作用に対する治療のお薬も、中には含まれてきますので、それらをすべて支持療法と言ったりしますが、その支持療法についてもご説明して、またはその副作用が出た時の対策、あとは副作用が出た時のそのお薬についても説明したりしています。あと中にはがんの患者さんの場合は医療用麻薬といいまして、医療用に作られた麻薬のお薬を痛みに対して使ったりもします。よくこう末期がんに使われる医療用麻薬というイメージが強いかと思いますが、そんなことではなくてですね、現在では痛みに対してどの段階でもこの医療用麻薬が早くから使われていきます。そういったところを、まあ、使い方の部分以外のところにも医療用麻薬をこう間違ったイメージを持っている方がやはり多くいらっしゃいますので、そういった誤解を解いてしっかり使用してもらうように指導することも薬剤師の使命だと思っております。
ここまで患者さん向けの病院薬剤師のお仕事というようなお話でしたけれども、はい、もう一つ医療スタッフ向けにもお話を準備してくださったんですよね。
はい、そうですね、患者さん向けのみならずですね、医療スタッフ向け、まあ、言ってしまえば病院に対してのこう薬剤師の仕事っていうのも複数ありますので、いくつかご紹介させてください。
はい、
まずは医薬品がしっかり使われているか、適正使用の推進といったところで、数ある薬剤の用法用量、お薬の使い方ですね、これらをしっかりその患者さんに体格に合わせた投与量でなされているか、適切な投与速度、投与方法がされているかということをチェックしております。また医療に関しては最新のものが必ず必要となってきますので、最新の情報に関しては文献等を調べてチェックしております。またそれらの最新かつ的確な医薬品の情報を医療スタッフ向けにこう発信していくといったところも私たちの仕事になっております。
この新しい医薬品情報というのは、時にはお医者様への情報提供というのもなされるんですか？
そうですね、もちろん先生方も最新の治療に関してはご存知あるかと思うんですけども、まあ、そこに対してやはり新しい情報といったところでより深い情報を提供させていただいております。あとはそういったところで、患者さんからもらった情報、症状に関してですね、例えばがん治療に関してはよく副作用が起こることが知られておりますが、その副作用に関してほとんどのもので薬剤師に一任されることも多いです。例えば吐き気だったりとか、しびれ、皮膚障害、あとは下痢といった症状が抗がん剤では出やすいんですが、これらに対しても薬剤師が処方を提案という形でお薬をおすすめという形ですね、提案させていただいております。
ということは、強いお薬、抗がん剤などの治療の際には、その吐き気であったりしびれであったり、そういったところ我慢しなさいではなくて、そういうちゃんと症状を患者さんから聞き取って対処していくという処方もなされるということなんですね。
そうですね、確かに、抗がん剤はきつい治療というイメージも、持たれている方がいるんですけども、やっぱり副作用を我慢するものではなくて、ある程度副作用と共存していく、がんと共存していくといったところを目指しながら、私たちも副作用をいかに軽減できるかというところを考えております。
はい、
あとは最近のお話でいうと個別化医療というところもありまして、今回例に出すものがですね、薬物療法における副作用防止の個別化医療最適化といったところで TDM というお話をさせていただきたいと思います。 TDM というのはですね、血液に中に含まれるお薬の量、実際にはこれは血中濃度と言いますが、これらを採血で血液を取りまして、そこにどれだけお薬が含まれているか、しっかり適正の濃度で入っているかというのを確認します。よく行われるお薬の代表として、バンコマイシンという抗生物質のお薬があるんですけども、はい、こちらのお薬はほとんどが腎臓というところから体の外に排出されます。つまり腎臓が悪い、患者さんに関しては体にどんどんお薬が溜まっていく、出ていきにくい状態が続きますので、結果的に気づかないうちに過量投与になってしまっているということがあります。そこを未然に防ぐために、定期的に腎臓の機能を評価した上でバンコマイシンの適切な投与量を割り出してシミュレーションすることで、過量投与を防ぐことを目的にこの TDM ということを行っております。
そういったことも薬剤師の皆さんのお仕事になるわけなんですね。
そうですね、このほか、バンコマイシン以外にも数多く、TDM というのはされていますので、そういったところで、早期に副作用を見つける、しっかり適切な量を投与してあげるといったところが薬剤師の、チーム医療にもなってきますけども、そういった、責任があります。
バンコマイシンというお話が出ましたけれども、はい、その他例えば特定の抗生物質であったり抗がん剤であったり、よく聞く免疫抑制剤などもありますけれども、そういったものもやはりこの血中濃度どれぐらいあるのかというのは大切になってくるわけですか。
そうですね、特に抗生剤の場合は副作用プラスお薬の効果に直結してくる部分でありますし、抗がん剤に関してはほとんどが副作用、中にはお薬の効果を示すデータもあります。あとは免疫抑制剤に関してはですね、移植後患者さんに使われるお薬でありますので、移植後何が一番怖いかというと拒絶反応になってきます。拒絶反応を抑えているのがこの免疫抑制剤、免疫を抑えるお薬になってきますので、これらのお薬がしっかり効いていないと拒絶反応であったりとか、逆に効きすぎてしまうと感染しやすい体の状態になってしまいますので、適切な血中濃度を測ることが大事になってきます。
飲むだけではなくて、その後体の中でしっかりと効いて最後排泄するまでという、そこまでの責任があるわけですね。
そうですね、お薬に関してはやはりこう飲むだったりとか注射するっていうところが印象強いかもしれませんが、薬剤師が強みというところはですね、お薬がどう出ていくかといったところ、肝臓で出てくるところが代謝と言われるんですけども、肝臓で出てきやすいお薬だったりとか、腎臓で出ていきやすいお薬だったりとか、その複合だったりとか、さまざまお薬にはそのいろんな顔がありますので、そこもチェックしていくことが重要になってきます。